はい、こんにちは、スキズキンです。今回は1日1冊 Kindle Unlimited 読書で、読み放題ね、毎日読書したら今年は27万も得しちゃいましたっていう、これ2025年版です。まあ、前回2024年版は確か20万円得して、今年はね、去年は、なんと27万と増えましたと。なんでかなと思って続きも読んじゃいました。まあ、結論的に言うと、結構ね、書籍の値段が上がってるのと、多分意図的に多く選んでるんじゃないかなって思ってます。この方、ある程度ルールがあって、まあ、10週に1個テーマ決めてるんですよ。まあ、代々さんの著書とか、旅行とか、なんかいろんなジャンルがあるんですよね。で、それを10冊、その、Kindle 読み放題のね、アンリミテッド読み放題の中からピックして、10冊の中から7冊を紹介するっていう感じで、必ず1日1冊ペース、週に7、まあ、週のどっかのタイミングでまとめて、Twitter とかで一個一個やりつつ、ノートとかでまとめて、で、これを書籍化しているっていう素晴らしいマネタイズなんですけど、それで、なんだっけ。だいたいペース変わんないんですよ。その、1日1冊ペースは365冊にざっくりなるんですね。全部で70何章だったっけな。で、冊数は変わんない。でも、この前回は22万ぐらいだったのかな。で、今回は27万だ、28万ぐらいで、で、Kindle Unlimited のその980円の月額の部分の1万2000円ぐらい弱の部分を差し引くと、27万になりましたっていうところなんで、単価が上がってるんですよ。なんで俺こんな話するかっていうと、俺はこの方のが毎年出してるし、今年も来年も出すと思うんですけど、傾向が気になって仕方がない。なんでこんなに金額上がったのっていうのが、多分、結構ね、モチベが上がってるっていうのが本音だと思って、数値バトルじゃないんですけど、これが結構楽しいんだろうなと思って。で、中の、俺もね、金額見てみたのよ。2600円とかの本とかもあって、マジとか思って。10年前、20年前読書した時に2600円とかになるとさ、もう分厚いさ、なんか、専門書とかになるレベルで、そんな値段しないのかなと思ったけど、多分ね、個人とかで出してるやつとか、その本来の出版社が出してるやつでも相当分厚くない限り2600円とかないんだけど、だけど、個人とかに出してる場合ってね、意図的にね、価格をあえて釣り上げる釣り的なものもあったりする。まあ、その方は読んでないんだけど、全体的にやっぱり単価が上がってるなっていうのを思ったし、この方は、なんかもしかすると、その、毎年毎年上がっていく、この、お得の金額に魅了されて、手段が目的が手段になっちゃってるんじゃないかなって思ったら、別に悪くはない。全然悪くはない。なんだけど、この方のまあ特徴的な部分で、金額をちゃんとしっかり計算してて、著者と内容と、あとコメントがツイッターで量ぐらいの中で書いてあるんだよね。まあ、すごく読んでてね、俺もね、いくつかね、読んだことのある物いっぱいあって、まあ、女性風俗の話だったり、ヒロシの中なんか飯の流儀みたいなのもあって、なんでこれランキング上がってんだろうとかっていうのもあるんだけど、あ、俺も全くもってその通りで、俺も読んだけどね、なんであれが面白いんだろうって思っちゃったけど、でもこの方はね、疑問にも思ってもね、楽しいとか面白いとかためになったっていう形でね、ちゃんとしっかりね、褒めてるんだよね。ジョブチューン向けじゃないよね。ジョブチューンってすげえ辛口で、食わないまずいとか、ダメ、不合格って出すけど、この方は基本的に全部読んだけど、あんまり疑問点は出しても、ダメとかつまんない、嫌とかっていうのは書いてないから、すごくやっぱ、優しいよねって思ったし、で、それはなんていうの、まあ、この INFJ なんでね、ずっと MBT の話になると。だから、この方が、なんだろう、本当にどういう考えで毎年出してるのかと、その変化がすごい気になっちゃうっていうのは、ド変態なんで、で、だから金額がベース上がったのは、多分前回でも多く読みたいし、あとは単価を多分選んでいるんじゃないかなっていうのも一つあるし、あと、まあ、当然ネームバリューがでかいからね。まあ、本当に、ね、年間で27万得しただけでも相当なんつうかな、投資みたいな感じになるから、名前も低いし、事実だからね、嘘ついてないからね。だから、この方のやっぱ性格もすごい、まあいいと思うし、嘘はつかない。しっかり、根拠を立てて、数値を積み上げて、証拠を残してやっていくってとこ素晴らしいし。俺はもう、あれだよ。もし俺が本出すんだったら、去年は、アマゾンから、4000円分赤字にさせましたっていうタイトルでかな。俺は現実的な、1ページあたりの PV で、月4000円かな ?5000 円ぐらいで、980円引いて4000円ぐらいは、印税というか、そのページビューで、1冊1000ページ。あ、いやいや、一冊100ページの100円って考えたときに、かけ、まあ、30で3000、まあ、プラス、俺も 1.5 倍が読んでるから、そんぐらいみたいな感じで計算してますと。で、そこの部分の盛り具合ってとっても大事で、ちょっと話それるんだけど、俺右下診断っていう、 未来、現在、過去っていう、まあ人それぞれ時間軸に興味があるないっていうのはあるんだけど、俺未来志向なんで、ね。だから金額とかいくら積み上げたとかってのはあんま興味なくて、どっちかっていうとそれが自分の知識が広くなって、新しい気づきとか、そこで新しい、まあ、ビジネスだったり、気づきを与える、複利的にね、その知識が増え、広く浅く取ることを、まあ、楽しみにしてる。それが、まあ、モチベにつながるし、こうやって発信をすることで、アウトプットパフォーマンス、アウパって言うんだけど、まあ、そのアウパを、鍛える訓練になると。あと、まあ、喋るんで、トーク率も結構、スラスラ喋れるようになった。まあ、ちょっと気持ち早めに喋ってるんだけど、以前の自分は結構、まあ、あんま喋る機会なかったから、ゆっくり目出してよく噛んでたんだけど、もうおかげさまで毎日こう5分とか20分ぐらい、それぐらいこう話すことによって、より円滑に喋れるようになったし、喋りながら次の言葉を考えたりするってもできるようになったね。やっぱ時々噛むけどね。そういうのもあって、俺はもういい習慣的にこうやらせてもらってるんだよね。それ実感してるんだよね。人々がこう習慣化するっていうのは努力じゃなくて、もう娯楽になってんだよね。娯楽やエンタメ。で、自分のモチベーション。で、内藤美香さんは、金額を比較して、去年よりも今、今よりもまた未来みたいな感じで金額を積み上げていくのは多分その面白さも感じるし、それもネームバリューになる。ネームバリューというか、それがタイトル的に嘘つかないタイトルっていうところでね、引き付けるし、それがまあ、そのままマネタイズにつながるっていうところで、とってもね、いい作り方してるんだよね。だからこそ、来年は多分34万になるんじゃないかなっていうの、34万無理なんじゃねと思って。そうなると一冊あたりのベースがなんか2000ぐらいにならないと多分いかない気がするんだよね。読む量を増やす。だから1日1冊じゃなくて2冊読むパターン増えましたって形で増やすか、本当に単価の高いものだけピックするかってなると、目的とあれがひっくり返っちゃうんだよね。まあでもそれはそれでまあ置いて、俺はあくまで俺と分析ね。だから、こういったね、一日一冊読むシリーズってのは、俺とってもいい習慣だと思うし、俺これはもうね、アマゾンが値上げするか、俺がね、赤字やりすぎてバンされるかぐらいまでずっと続けるつもりなんだけど、現代における、その質の高い入力と、自分のなんかモチベを維持させるために、まあ、あとは品質を担保するためのアウトプットっていうところをさせてもらう習慣において、俺は最強だと思ってて、スマホ一つでできるし、Kindle 読み放題って何がいいって、ランキングが出るのと、後から読めなくなるんだよね。そう、積んどくができなくなると。買ったら買ったらね、俺昔積んでたんだけど、ある時に読めなくなったりするから、今読むしかないんだよね。今読む。来月ぐらい新しく出てからに、もう賞味期限切れましたとか、まあ、Kindle 読み放題から外れましたって、戻りましたってパターンも結構あるんだよね、昔の本だと。それでも含めて、やっぱこう流動性があると。だから、なんとかな、今しか読めないって感じになるから、読書習慣もあるし、やっぱ新鮮味もあるし、流動性もあるし、当然コスパも良いし、もう本当にいいことづくめなんだよね。で、それをしっかり、まあ、ミカさんだったら、ツイッター、ノート、そして書籍化っていう、このいい、この、なんつうの、これも言い方良くないけど、スーパーの、鶏肉がね、こう肉売られてるけど、あれが売れなかったら、それも調理して、唐揚げみたいにして、唐揚げも売れなかったら、今度はお弁当にしてって形で、こう、なんかラベルを変えるんだよね。賞味期限1日なんだけど、あれ調理し直したら、また後ろに伸ばせるんでね、最後お弁当になるっていうね。お弁当の半額を持って、鶏肉っていうところの寿命っていうか、まあ、そのサイクルがあるみたいな感じで、しっかりこう、無駄なく、こう、なんていうかな、マネタイズですよ、その隅々までもったいない精神で、しっかり自分のアウトプットをマネタイズするっていう、この几帳面さってのはすげえ大事で、さっき言った未来、現在、過去で言うと、この方ね、多分ね、過去が6でね、現在が3で、ね、未来が1だと思うんだよね。10点満点でね。俺は未来6の現在3の過去1だから、ちょっと割と真逆なんだよね。だけど、現在3っていうのが、まあ、大きければ大きな興味があるんだよね。この方はやっぱりこう、パワーワードが割と好きで、再現性とか計算とか積み上げっていうのはとってもすごい、得意というか、やってるんだけど、それ以上に、誰かに読んでほしいとかっていう、その、何ノートだとね、1万5千人だかな、俺ちらっと見たんだけど、そういったなんか積み上げと、あと、新しい技術、その、サブスタックか忘れたけど、新しいその SNS とかに、スレッドも含めて、そういうところに含めても、先行者利益を、こう、求めて、新しいものに関して、バリダに対して積極的に動いてるっていうのは、とってもね、素晴らしいし、そこによって得られた、その流動性である人を集めて、その人数分を持って、また一つの自分の、まあなんていうかな、資産にするみたいな、それをネームバリューにするっていう、そこのループを多分ずっとやってきた方なんだなと思って。だから、コツコツ、じわじわ自分の、その、積み上げてきたプロダクトを上げていくっていう、じわ売れ型タイプっていうのが再現性の方なんだよね。で、現在共感型っていう、今の気持ちとか、今の感情とか、相手の気持ちを察するとかっていう、その主体、客体っていうところで、自分が相手かっていうと、この方はやっぱ主体がメインなんだね。客体になっちゃうと相手の評価が気になるから、まあその、周りの人の流行性だったり、 まあ、なんていうかな、感情的な部分を結構表したりするってのはね、6割ぐらいいるんだけど、その部分もちょこっとある感じ。だから本当に、世渡り上手だと思ってんだよね、この方。ただ、言ってなきゃあげると、目新しさがないっていうのがあって、破壊的な、創造的な気づきや行動っていうことに関しては、多分そこにリソースは割かないんだよね。既存の成功例をベースに動く形だから、すごい安定してるし、ごめんな、説教っぽくなっちゃったけど、でも俺はこの方の、この行動原理とても素晴らしいがゆえに、多分気づかない領域っていうのがあるんじゃないかな。この配信も通じてね。まあ、聞いてもらえるかわかんないけど。未来創造型っていうのは、その、なんていうかな、その、出してる部分、見えてる部分といえば、どっちかっていうと、その、なぜそれを出したのか、その人はどういう考えなのか、じゃあ次、来年どうなるのかっていうところ、もう今年か、2026年はどうなるのかっていうところを見ちゃうんだよね。自然にね。だからまあ、俺来年この方が多分2026年版、まあ2027だったら2026年版多分出してくれると思う。やり方同じだし、多分これある程度 AI でも作れちゃうんだよね。元の資産があれば。それぐらい AI 便利になったんで、多分この方 AI を使った本とか、読んでると思うんで、そこを使ったりとか、なんだろう。ね、来年は本当30万超えると思うんだ。お得の分が。それは書籍の金額だからこそ映えるけど、俺は実際の収入っていうね、Kindle 読み放題っていう、KDP から振り込まれるのかな。月だと500円からね、1000円ぐらいっていう、もう本当おまけ、ランチ程度なんだけど、でもそういうそこの積み上げの部分こそがお金の流動であって、そこが俺にとってのお得って部分だと思うんだよね。Kindle 読み放題で980円払ってんけど、まあ大体それぐらいは印税というか、自分がね、今60冊ぐらい出してんだけど、で、今月も3冊出します。AI を使ってね。そういうところも使って、インプットとアウトプットをね、こう楽しみましょうっていう、この習慣は、とっても大事だし、今後多分増えていくと思うね。ミカさんもこれをお勧めしてるのもそうだし、俺も3年、1300日前からずっと続けてるんだけど、それがみんなでこう、周知っていうか、まあ、認知されて、みんなでこう、読んで、楽しんで、いろんな本をアウトプットする。読むだけじゃダメね。アウトプットするって、それぞれ人にそれぞれ合ったアウトプット。俺は喋る。ミカさんはノートに書く。他の人だったら、なんかメモする、ノートする。まあ何でも手書きでもいい。そういうことをやっていくっていうのが、やっぱ大事だと思ってます。それが俺本質だと思ってて。まあこんだけね、素晴らしい Kindle 読み放題を提供してくれる Amazon さんに感謝しつつ、来年版の、2026年版もね、出たら、読みます。あ、ちなみに星5評価入れときました。はい。なんかどっかでコラボしたいですね。